今日恵みをいただく御言葉は民数記の20章14節から21節までです。民数記20章14節から21節。さてモーセはカデシュからエドムの王のもとに使者たちを送った。あなたの兄弟イスラエルはこう申します。あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。私たちの先祖たちはエジプトに下り、私たちはエジプトに長年住んでいました。しかしエジプトは私たちや先祖たちを虐待しました。そこで私たちが主に叫ぶと、主は私たちの声を聞いて一人の御使いを遣わし、私たちをエジプトから連れ出されました。今私たちはあなたの領土の境にある町カデシュにおります。どうかあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。井戸の水も飲みません。私たちは王の道を行き、あなたの領土を通過するまでは右にも左にも曲がりません。しかしエドムはモーセに言った。私のところを通ってはならない。さもないと私は剣を持ってお前を迎え撃とう。イスラエル人は彼に言った。私たちは坑道を登っていきます。私たちと私たちの家畜があなたの水を飲むことがあれば、その代価を払います。ただ歩いて通り過ぎるだけです。しかしエドムは通ってはならないと言って、強力な大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきた。こうしてエドムはイスラエルにその領土を通らせようとはしなかったので、イスラエルは彼のところから方向を変えて去った。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、あなたが私たちを世の始まる以前から選び、キリストのうちにおいて御前で清く傷のなきものにしようとあらかじめ定めておられました。世の者たちはまた血肉の兄弟であり、そして神を恐れぬ兄弟は私たちにこのように敵対しますが、しかしあなたは私たちをかくまわれ、そしてあくまで平和に私たちを導かれる主であることを感謝いたします。エドムは自分の兄弟であるヤコブの子孫イスラエルをこのようにあしらいました。しかし彼らの行く先は滅びでした。兄弟を憎む者、そのうちに命がないと第一ヨハネにありました通りです。どうかしよう、私たちは兄弟姉妹が困っている時に手を差し伸べぬものではなく、私たちは兄弟姉妹を愛し、彼らが困っている時には手を差し伸べ、そして命と幸い祝福を得る私たちでありますように。どうか今日この語るしもべの唇を清め、あなたが御言葉を語らしめてください。聖なる尊き御言葉を語らしめ、そして聞く一人一人の耳を旗が開いて、命を豊かに植え付け、命の実りを豊かに結ばせる生徒たち一同でありますように。今日これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセとアロンが、結局この約束の地に入れない、まあ、その事件が、前回のところでしたけれども、この民数記の20章に入って、ね、まあ、いきなりですね、19章と20章の間に、まあ、38年の、空白があったわけです。いよいよイスラエルの民が、アラノでの40年を超えて、これからいよいよ約束の地に入ろうとしている場面に、まあ、20章のところで、いきなり、まあ、飛んだわけですね。その38年という期間は主の御前に何の記されるべきことが、まあ、この民数記においてはなかったようです。新明記の方には、そのアラノでの40年間の工程が全部記されているんですけども、しかし特に主の御前に記録されるべきことは、この民数記の方にはこの38年の間は何も、ありませんでした。38年という数字を思いますに、新約の方では、イエス様がですね、あれはシロアムの池のほとりでしたか、38年間、病で患って、立てなかった者のところにイエス様が訪ねてきて、それで、彼を癒した記事がありました。イエス様は本当に38年もですね、人々から捨てられて、病のうちに何もできなかった者のところに主は訪ねてこられて彼を立たせる、まあ、そのような本当に人々から捨てられているような人さえも訪ねて友となって、そして、立たせてくださる主ですけれども、その主にですね、このイスラエルの民は導かれてきたわけです。モーセは、このエドムの王に、使者たちを使わして、それで、ね、あなたの兄弟イスラエルが、まあ、この道を王の道を通るのを許してくださいと。で16節の方を見ますと、私たちが主に叫ぶと主は私たちの声を聞いて一人の御使いを使わして私たちをエジプトから連れ出されましたとありますね。一人の御使いを使わして、わざわざ一人の、確かに一人の御使いが使わされて、そしてモーセをエジプトから連れ上り、そしてこの荒野での40年間ずっとこの、一人の御使いによって導かれてきたわけですね。モーセもこの一人の御使いの存在を意識しているわけです。この一人の御使い、それこそ主イエス様ですね。でそのイエス様を、まあ、前回の箇所では杖で二度打ってしまったんですね。岩なるキリストを二度打ってしまった、怒りに任せて。だから、モーセは、自分たちを養ってきた、ね、自分たちに水を提供してくださるお方に杖で二度打った、まあ、だから、そのようなことは許されなかったわけです。出エジプト記の23章の方にもその一人の御使いを使わせてとあります。出エジプト記の23章の19節から23節までのところをお読みしたいと思います。出エジプト記の23章の20節からです。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。ここで私は使いをあなたの前に使わし、この使いは単数形であり、まあ、天使という意味の他に、メッセンジャーとか使いとか、まあ、そういう意味があるんですね。ヘブライ語で、マルークと言うんですけども、まあ、この一人の使いをですね、 使わして、そしてこれからあなた方を荒野で導こうと主はこの出エジプト記で既に命じられております。21節以降も、あなたはそのものに心を留め、御声に聞き従いなさい。決してそのものに背いてはならない。私の名がそのもののうちにあるので、そのものはあなた方の背きの罪を許さないからである。しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇にはあだとなろう。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、ヒミ人、エブス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。アーメン。ね、この一人の使い、彼をもってエジプトの民を導こうと、この、ね、エジプトを出たばかりの、このイスラエル民族に約束されて おられるんです。そして、そのものに心を留めて御声に聞き従いなさい。決してそのものに背いてはならない。で、もしそのものに背くとすれば、そのものはあなた方の背きの罪を許さないとありますね。モーセは40年もこの御使い、この使いに従って歩んできたんですが、しかし40年目にモーセはですね、怒りに身を任せて、そのものに背いてしまった。御声に聞き従わなかった。主を主としなくて、主に栄光を返さなかったから。ですからモーセは、いかにモーセといえども、いかにどんなに功労者であろうといえども、人は功労とか、あるいは働きによって歩むのではなく、御声によって歩む。ですから、いかにモーセといえども、その御声に背いた、この一人の使い、私たちにとって一人の使いはイエス・キリストです。このお方に背くとするのであれば、いかにどんな大きな功績を残したとしても、御国に入れない、そういうことが起こるんです。ですから私たち本当に気をつけなくてはならないわけです。民数記の20章の方に戻りまして、モーセたちはエドムの王のところに、使者たちを送ったんですが、でこの14節の方を、見ますと本当に興味深いです。モーセはカデシュからエドムの王のもとに使者たちを送った。あなたの兄弟イスラエルはこう申しますと、あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。でエドムといえば、ヤコブの二人の息子の兄エサウの子孫がエドムであり、弟ヤコブの子孫がイスラエルです。ですから自分の兄弟であることをここで告白してるんですけども、兄エドムの方はですね、創世記の36章の方を見ましたところ、とても栄えておりますね。王たちがすでに出ております。イスラエルは、この後さらにもっと時代が下った後にじゃなければ王たちは出てこなかったんですけれども、もっともそれはイスラエルには王がない、万軍の主が王であり民を導いていたからです。ここでもとても対比的で、エドムの方には王がいるんですが、エドムの王のもとに使者たちを送ったが、しかしあなたの兄弟イスラエルはこう申しますと、イスラエルの王はこう申しますじゃないんですね。エドムは早いうちからですね、王たちが現れました。また、このイスラエルの民がこの現在通過しようとしている、そのセイル山の地方、エドム地方、あの視界の、南の方ですね、そこを彼ら今通ろうとしてるんですけども、主はそのエドムの地を、このエドムに与えられたんですけれども、しかし、確かにエドムの人たちはそこで栄えました。 戦争に打ち勝ち、また多くの首長たちをそこで輩出しました。しかし彼らは栄えれば栄えるほど高慢になったんです。主はですね、アブラハムの子孫に祝福を命じられました。エドムとヤコブ、その、兄弟のうちの、この民数記20章の時点で、そのエドムの子孫とヤコブの子孫どちらが栄えているかっていう見ると、もう圧倒的にエドムの方が栄えています。王がおり、力強く、また多くの軍隊を持っております。もしこのままイスラエルとエドムが戦争するとすれば、イスラエルの方はね、そんな軍備も持っておりませんし、また軍隊を、そんなに鍛えてきたわけでもないんです。しかしエドムは大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきたとありますね。エドムの方がはるかに戦い慣れしております。もちろんイスラエルはこれから戦争によって、そのカナン地方を征服していくんですけども、彼らにはまだ、その戦いの訓練をはしてきたわけでもありません。でもそれでもですね、主の使いが先んじて行き、そしてそのカナン人の、ペリジ人とかヒビ人とかその者たちを主が一人の御使いを使わせて彼らを撃つと、先ほどお読みしました出エジプト記23章に書いてありました通り、主が先んじて行くのであればですね、エドム人であろうとも、あるいはカナン人であろうとも、イスラエルの民の方が打ち勝つんです。ですから軍備とか、あるいは状況とかだけを見るならば、エドムの方がはるかに予的に成功しており、イスラエルの方がはるかに予的に、失敗じゃないんですけれども、そんなに弱い、そういう状況であるんですが、でもイスラエルには主がおられます。そしてモーセはエドムに使者を送った時、主を、ヤハウェのエホバのその皆を出してあります。私たちが主エホバに叫ぶと、主は私たちの声を聞いて一人の御使いを使わせて私たちをエジプトから連れ出されましたと。自分たちにはエドムの父、イサクの父、アブラハムの主が共におられて、そしてその主の導きに従って私たちはエジプトを出てきたと、主を出してるんですが、しかしエドムの王は、主とは何ぞやみたいな態度ですね。自分たちはあなた方を通らせない、そういうふうに拒むんです。18節の方を見ますと、しかしエドムはモーセに言った。私のところを通ってはならない。さもないと私は剣を持ってお前を迎えようと。19節、イスラエル人は彼に言った。私たちは坑道を登っていきますと、ここ面白いですね。14節の方では、使者たちが、モーセに使わされてエドムの王のところに行ってるんですけども、しかし、18節のところでエドムはモーセに行った、いつの間にか、使者と王の会話ではなくモーセとエドムの会話になっており、それで、エドムがモーセに言ったのは、私のところ通ってはならない、でないと私は剣を持って迎え撃つ。それに対してイスラエル人が今度言ってるんですね。ですからおそらくこの場面、時系列的にはモーセが使者をエドムの王のところに使わした。そしたらエドムの方が、自ら大勢を引き連れてモーセたちとのところに相対して、それでエドムがモーセに直接、通るなと、剣を持って迎え撃つ、そういうふうにエドム人たちが言って、それに対してイスラエル人たちが、彼らに言ってるような、そういう場面かもしれないですね。エドムは頑として自分たちのところを通らせません、通ってはならないと言って、強力な大軍勢を持って彼らを迎え撃つために、出てきております。一触即発のような、そういう場面ですね。 かし主の使いはこのエドムの地を迂回して、そして、このエドムと戦闘を交えることをせずに迂回して通ろうと、そのような導きを出したわけですね。申命記の方を見ますと、あなた方はエドムと戦いを仕掛けてはならない、なぜなら彼らはもともと同じ兄弟の国だから、そういうふうに言われております。ここで、ね、軍勢だけを見れば、また経験だけを見れば、また世の中的な成功の度合いを見れば、エドムの方がはるかにこの時点で優れているわけですが、しかしもしこの時点で戦っていたら当然イスラエルが勝ったでしょう。主が共におられるんですから。でも勝てる戦いでもあえて主は、またイスラエルがエドムと戦いをすることはありませんでした。それが道にかなったこと、ね、兄弟と争ってはならぬことが、そのイスラエルの、ね、見教えでした。エドムの側はもう好戦的で、ね、やる気満々だったんですけれどもね。でも今この現在2013年の現在でエドムが生き残っておるかというと、エドムは、ね、西暦の70年ぐらいの時にもう滅んでしまいました。イドマヤ人はローマ帝国に滅ぼされてしまったんです。そのことはオバデヤ書に記されている通りです。オバデヤ書の方を見ますと、まあ、オバデヤ書は非常に短いエドムに対する災いの予言の書なんですけども、そこにはですね、あなたの高慢が自分自身を欺いた、あなたはヤコブの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆った、記されております。ちょっとオバデヤ書を開きます。オバデヤ書はヨナ書の一つ前の書です。オバデヤ書の、これは一章しかありません。オバデヤ書のまず3節、あなたの心の高慢は自分自身を欺いた、あなたは岩の裂け目に住み高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の見つけ、このエドムはとても高慢でした。エドムは確かに栄えました。イスラエルよりもその時点で予的にはすごい成功を収めたかのように見えているんですが、でも高慢だったんです。イスラエルを、まあ、この、ね、出エジプトの直後もエドムは高慢にも自分の兄弟の民を当選をしましたし、またその後もですね、イスラエルがバビロン捕囚の浮き目にあった時も、エドムは見て見ぬふりをしたばかりか、イスラエルを他の、ね、バビロンとかが攻め立てている時、エドムは一緒になってですね、そのイスラエルをいじめたわけですね。まあ、そのことが、この十節のところに記されています。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために、恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口をたた開くな。このようなことをですね、バビロン捕囚の時にエドムの子孫はしたわけですね。ところが主が黙っているわけではないんです。 このエドムの傲慢、エドムの兄弟に対する仕打ち、それは本当に長い間ですね、長い間とてもずっとそのことをしてきた。そして主はずっとそのイスラエルのためにエドムに戦いを仕掛けてはならないと、その真実をイスラエルの方がしてきたにもかかわらず、彼らはそれに反した。でそれで、15節にこう記されております。主の日は全ての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に変える。で事実ですね、この18節の後半に記されている通り、エサウの家には生き残る者がいなくなると、その予言の通り、AD の70年くらいの時の、その時、イドマヤ人はローマ帝国によって全て滅ぼされてしまったんですね。歴史上からこのエドムの子孫は全てを消しました。しかしイスラエルの子孫は未だに歴史上におります。実際に生きております。主のその予言の通りですね。冒頭でお読みしましたその御言葉は第一ヨハネの3章だったんですけども、第一ヨハネの3章15節からのところをお読みしました。こう書いてあります。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。アーメン。16節の方にね、私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとあるんですが、この命は不主形の命、要するに心ですね、思いとか意志とか感情、その類です。私たちは兄弟のために、ね、思い意志感情を捨てるべきです。で世の富を持っているのでありなおかつ兄弟姉妹が困っているのであれば、ね、助けてあげるべきだと記されております。しかし兄弟姉妹を憎む者は人殺しであると15節に書いてある通りです。私たちが、ね、兄弟姉妹に敵対して困っているのに心を閉ざすようであれば、心は安らかではありません。でも19節の方にある通り、ね、私たちは真理に属するものであることを行いと真理をもって示すのであれば、私たちは主の御前に心安らかにしていられます。エドム人たちはその兄弟であるイスラエル人、彼らに対して心を閉ざし道を閉ざしました。世の富を持ちながら、その世において成功を収めておきながら傲慢になり、そして、ね、主をこのエドムの先祖アブラハムは主を知っている、主を敬ったにもかかわらず、兄弟姉妹が、ね、主を持ち出しても心を閉ざして主を恐れることをしませんでした。でそれでこの時ですね、まあ、イスラエル民族はエドムの地方を通らず、まあ、遠くを迂回して、そして約束の地を目指すことになりました。今私たちが、この箇所からは本当に兄弟姉妹を大切にするべきこと、兄弟姉妹が困っているときは 心を閉ざすのではなく開いて、そして助けてあげること、このことをなすべきですね。私たちのうちには主がおられます。兄弟姉妹も主イエスキリストにあるのであれば、彼らも兄弟姉妹です。ですから皆さんは、兄弟姉妹を困っている時は助け、心を閉ざすことなく主に対して真実を尽くす、そして幸いを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日このエドムのしてきたことを見ましたが、本当にそれは真実な対応ではありませんでした。私たちはいつでも真実なことを兄弟姉妹に対してなす私たちでありますように。イスラエルの民は一人の御使いによって導かれてきました。私たちにとっての導き者である一人の使い、それはイエス様、あなたです。私たちはあなたに導かれて、そしてそのあなたが兄弟姉妹のためには命を捨てなさいと言われるからには、私たちもその身教えを守り行い、いつでも心安らかでいられますように。そして兄弟姉妹を助けた生徒の一人一人の上には、あなたが豊かに報いて、祝福と幸いを豊かに注いで、兄弟姉妹をもっと助けられるような、そのような祝福と幸い、財力、食料を増し加えてくださいますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。